もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。今日はどんなご相談でしょう。
娘夫婦のことについて、はい、どう関わっていいのか、その辺のことを聞きたいんです。
なるほど。娘夫婦、お嬢さんいくつですか。
は
い、
娘が37歳で、はい、向こうの方が35歳です。
35歳。お子さんいらっしゃるんでしょうか。
ないんです。
お子さんいらっしゃらないご夫婦。
はい、そうです。
で、失礼ですが、あなた様はおいくつですか。
私は78歳。
は
い。
旦那様は
84歳。はい。
お嬢さんはお一人でしょうか。
そうです、一人です。
具体的にはどういうことが問題なんでしょう。
娘夫婦が子供がないということが、まあ、引き金にはなったんですけども、最近はちょっと険悪なムードになって、1年ぐらい前から別れるしかないっていう風な形になって、3ヶ月ほど別居をして、でもやっぱりお互いにまた戻ることになって、
はい、
もうやっぱりその穴がなかなか埋められなくて、それでお互いに思いながら一緒にいるのがいたたまれないというような状況が続いてるんです。
で、このことについてお嬢さんからお母様の方に相談とかあったんでしょうか。
はい、それで私もあまり甘やかしすぎたせいもあるもんで、今回は突き放して距離を置いてきたんですけども、
はい、
とにかく何にも問題がなくても、なんか情緒不安みたいになって、うちに来て泣き崩れたりする。その原因を聞いてみると、
はい、
向こうの方からの人格否定するような言葉の暴力ですね。
言葉の暴力、はい、はい、
それでその後ではまた向こうの方も反省したみたいに、なんか持ち上げるような空気入れるようなお土産買ってきたり、寒くないかとかなんていたわりの言葉をかけられたり、
はい、
その繰り返しなんですよね。
いわゆる DV といった手を挙げるというようなこと。
あ、それは全然ない。
あと、そう、お酒によって暴れるとか、そういうこともない。
あ、それもないです。
お二人が結婚されたのは何年ぐらい前ですか。
10年前です。10年前。はい。
最初の頃は仲が良かったように見えましたか。
良かったですけどね、ありはあったようです。なんでそこまで言うっていうぐらい、人前で恥かかされるような場面は何回かあったみたいです。
旦那さんの方がそういうことするんですか。
はいはい、親戚の集いとか、そういう時に限って人前で恥をさらすようなことを言うらしいんですよね。
今回そのお嬢さんがもう泣き崩れるというのは主にその部分ですか。
泣くはその部分ですね。
そのサディスティックなことをされるという言葉で、
はい、それで、
はい、
もうそういう時にどういうふうにしたらいいかなと思って、私としてはもう泣きにおいでっていうことで1年余り過ごしてきたんですけども。
これはお母さん、離婚という選択肢を否定してるわけではないですよね。
そうですよ、ええ、どちらでもいいです。
どちらでも、はい、
私の中ではむしろその方がすっきりお互いにいいんじゃないかなと思って、
はい、
お互いがね、思いながら傷つけ合いながらっていう、だけどそれで歩み寄ろうとしていい雰囲気だなと思って言うと、
はい、
お前に何が分かってってから。
お嬢さんの旦那さんがですか。
はい、そうなんです。
そのお前何が分かるっていうのはお母さんに対しても言うわけですか。
いや、周りの人にはないです。
お嬢さんだけに辛く当たってくると。
はいはい、そうなんです。
はいはい。まあ、しかしいずれにしろ、その今後も、はい、やっていくのか離婚するのかという、
そうなんです、
中途半端なところで苦しんでる娘を見るのが忍びないという部分ですね。
そうなんです。それで、
はい、
それは私が一押しすれば、また私の意見に従うことになると、私も責任持てないし、
はい、
自分が正しいのかどうか分かりませんしね、
はい、
時代も違うし、いろんな環境が違うから、
はい、
だからその辺で私自身が怯えるようになりました
ということは、今日の相談内容としては、はい、このまま放っておいていいのか、
はい、
あるいは、
はい、
親としてここから先突っ込んだことがあっていいのか、
一押しするべきか、
はいはい
はい、
そのあたりですね。
はい、
分かりました。それでは回答者の先生紹介します。はい、精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はい、はじめまして、高橋です。そもそも、
はい、
大元は子供ができないことなの？
そうなんです。
子供ができないことについて、
はい、
そういう不妊症外来やなんかは言ってるんですか？
はい、もちろん、もうずっと続けてます。
うん、で、原因は何だっていう話になったんですか？
原因は、定かじゃなくて、その検査に行くのに最初は協力的だったんですけども、
うん、
まあ夫婦二人でっていう時になると、
うん、
なんか2度3度パスされて、
うん、
それで 理由は友達との約束を優先して、
うん、
ギャンブル好きで、うん、そっちの方に行ってしまってっていうような繰り返しですね。
うん、不妊がそもそも、
はい、
夫婦の、
はい、
大きな距離を作ってしまっているにもかかわらず、
はい、
不妊治療についての検査レベルでの協力もない、
あまり協力してくれない、
協力してくれない、
はいはい、
しかも何かあるたびにギャンブルに行ってしまって、
はいはい、
あなたの娘さんにあんまり向き合ってくれない。
そうなんです。
それから結婚したての頃から、
はい、
親戚を前に恥をかかすようなことを、
はい、罵
るようなこともやっていた、
はいはい、
この人はどこがいいところあるんですか。
あのただ嘘をつけない。
嘘をつけないっていうのがいいことなの。
うん、嘘をつけない。とにかく後で悪かったって自分から謝るし、決して暴力は振るわないし。
暴力は振るわないけど、
はい、
自分が抑えられないんでしょ。
はい、そうなんです。
うん、稼ぎはいいんですか。
稼ぎは普通ですね。
普通、娘さんも働いてんの。
いや、それがやらせてくれないんです。
おお、働かせてくれないの。
そうなんです、
うん、
だから周りと関わり合うことはあんまり好きじゃないんですね。
うん、
それでなんていうの、それで寄り添うようにしても、
うん、
結局自分が思った通りのその反応じゃないと、
うん、
バーンといつ地雷を踏むかわからないというような状況がしょっちゅうあるんです。
しょっちゅうあるんだ。
はい、
うん、
でその後もうとてつもなく優しくなったり、
うん、
でそういうことの繰り返しです。
うーん、
はい、それで娘も一人っ子のせいかもう両親のことをすごく心配かけちゃいけないいけないということが最優先で、
うん、
それで悩んでる部分もある様子なので、
うん、
でももともと読みに出す時からもうないものと思って私たちは送り出したんですけども、
うん、
だけど長男の嫁ということもあって、
うん、
やっぱり子供っていうことが一番ネックにはなってるんですよね。
うん、
で一回妊娠したんですけども、
うん、
いろんなことで流産したんですよね。
うん
うん、だから、うん、そのコミュニケーションがうまくいけばっていう期待もあったんですけども、
うん、
もう今はそれも収束も難しいみたいで、
うん、
もう二人でいることは、
うん、
いくら優しくしてくれてもいくら何してくれてもね、
うん、
もう本当に気分変えてと思って一生懸命ちょっとあの話題を振ると、
うん、
余計なことを言うなっていうのが形になっていくみたい。
あ、そうな
ん。だからね、なんかギャンブルに逃げたりするとホッとする部分もあるみたいなんですよ。
まあ一般的に、
はい、
これが例えばその娘さんが、
はい、
私の娘であったら、
はい、
当然父親としては介入して別れさせるけど。うん、
で
なんで別れさせないかが不思議、向こうがそんなきつい態度に出たら、
はい、
もう二度と許さんぞというぐらいに強く出るけど、
はい、
なんでそんなに下手に出るの。
でもね、あの父親の方は話もするんですけども、
うん、
脳梗塞とか脳出血を繰り返して施設にいるんですよね。
あ、お父さんの方はね、
はい、それであのかなりしっかり自分の意見を持ってる人なんですけども、
うん、その元気なうちはそういうやり取りを聞いて、
はい、
あなたのご主人は何ておっしゃってたの。
その頃はこれしかないわって言って、お前どういう気持ちなんだって言ってね、断髪するって言ってたけども、
断髪するって言ってらっしゃるんでしょ。
言ってましたけども、うん、今は自分のことしか考えないっていうような、
うん、まあ、まあまあね、
そういう風になってきました。
そういう頭の調子が、ね、
はい、
いまいちだったら気力も、
はい、
もう失せちゃってるからね、
はい、
しょうがないね、
はい、そうなんです。
だからあなたが二親分頑張んなきゃしょうがない。
その私がもう今余命
ちょっと迷っちゃってるわけだ。
うん、
ああ、そうなの。
だから、結局この先、
うん、
どっちみちあの子は一人になっていくんだけどもって、
うん、
で一人で頑張っていける子にならなきゃっていう焦りが私の中にもあるんですよね。
うん、
だけど子供としては、
うん、
もうとにかくそういう関係ですから、
うん、
もう大事な大事な両親だからって、それはもう絶対にって言って、
大事な大事な両親ってのは、
あの私ども
親を、ね、でしょ、
うん、
でまだ37歳なんでしょ。
はい、そうなんです。
いくらでもやり直しができるじゃない。
そうなんですよ。私もね 99% そう思ってるんですけど、
うん、
それをワンプッシュしていいかどうか。
いやいや、もう当然すべきだと思いますよ。
ああ、そう
結局ね、はい、そういうふうに現実の肉体的な暴力がなくても、
はい、
そんないろんな人の前で公然と嫁を罵るようなことを言う男に、
はい、
ろくなやつはいないです、はっきり言って。
でも二人だけの生活になると、
うん、
もうその頼んでもなくてもいろんなこうご機嫌取ってきたり、いろいろ、
いやいやいや、だから強い言葉でやりたい放題、わがまま放題なことを言って、はい、嫁が去ろうとすると、
はい、
あ、まずいなと思って還元を浪するっていう、片っぽで脅しといて、
はい、
で向こうがもう萎縮しちゃうと今度すごくこう手なずけるように甘くしてっていう風にして、はい、その行ったり来たりのうちに翻弄されちゃって自分を見失っちゃって行動ができなくなっちゃうわけです、
はい
だから蛇に睨まれたカエルみたいなもんですよ。
そうですかね、
だからね、
はい、
もしお母さんが踏み出せないっていうんだったら少なくとも別居させて、
はい、
ね、
はい、
それでご本人に働かせるっていうようなことの選択を勝ち取らないとダメ、
はい
はい、働いて自分を生活させるための収入を自分でちゃんと得ることができるっていうふうになってくると、
はい、
娘さんも自分に対する自信が出てくるから、
はい、
今結婚してずっと全部お世話になってるから、はい、いざとなると甘い言葉かけられると戻っていくと思うけど、
はい、
自分で収入があったらちゃんとこの人に本物の愛情があるかどうかが分かるじゃない。
はい、それがね、
うん、
1年前のその騒動が起きた時に、
うん、
私はもう時間を持て余してるようだから、
うん、
働かしてみたんですけども、
うん、
今その一緒にいる限りは、
うん、
きちんとした形取らない限りは、
うん、
不自由はさせてないと誰に飯食わせてもらったんだとかね、
うん、
いう形になってくるわけですよね、うん、
そもそもだから俺が飯を食わしてやってんだから言う通りに従えっていうことがもう今では通用しない。そんなこと言ったら結婚する相手なんかいなくなるよ。もうはっきり世の中を見るために別居して、
はいはい、
で本当に世の中の人がそんな風に自分が収入あったら奥さんはもうどんなことでも 100% 従わなきゃなんないって生き方をしてるのかどうかね、
はい、
世間のことを知るために本当に別居して、
はい、
で、世の中のことをちゃんと知る方がいいと思うけれど、
はい、
僕が親だったらもう向こうのうち乗り込んで行って娘連れてきてもう離婚させます。それが僕の結論だけれど、
はい、
そこまで踏み込めないんだったらば、
はい、
少なくとも別居させて働かせるって、
はい、
ということぐらいはしないと、なんだか幸せなのか不幸せなのか、
はい、
わけわかんないような人生を歩むことになるよ娘さんが、
はい、それで、
うん、
具体的にはどういうふうに動いたらいいんでしょうね。
いやだから
離婚じゃなくて、
うん、
とりあえず別居っていうこと、
どっちでもいいよ。僕だったら即離婚って言った方が相手もぐじぐじ言わないと思うけど、
うん、
で少なくとも一回妊娠したことがあるってことであれば、
はい、
娘さんはちゃんと妊娠する能力があるわけだから、
はい、
ね、
はい、
離婚したって妊娠はできるし、
はいはい、
もういくらでも可能性があるよ。泣いて暮らすんだったら。
ありがとうございます、
うん、
それじゃあまあ一回本人にぶつけてみます。
うん、離婚っていう言葉はちゃんと出しなさい、お母さんの。
ああ、そうですか、
うん、
いいですか、ね、
その方がいいと思います。
はい、
もしもし、
はい、
具体的にという言葉が出たのでね、
はい、
これが一つの提案なんですけども、
はい、
次にこういうことがあったら離婚するということを一回書面にすることが必要だと思います。
書面にね、
多分これまでいろいろこうもやもやした動きの中で、
はい、
たくさんの言葉が飛び交ったと思うんですけども、
はい、
書面にすることというのはとても大事だと思います、
はい、
それでやはり37歳という年齢はこれからですので、
はい、
一番大事なのはそこだと思います。お嬢さんの未来だと思います、
はいはい、ざっくりしてみます。すみません、ありがとうございました。
どうも、
はい、
ごめんください。